커뮤니티 라디오 스테이션 FM 이르카 웬세이 15秒 ほどで10時16分になります。暮らしつづれ折月の第3週の水曜日、この時間は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。函館工業高等専門学校の、先生方、それからスタッフの方々、総務の方々のお話をお伺いして、いろいろなその町の宝を探しています。そのコーナーも4年目に入りました。今月は函館函館工業高等専門学校新しい副校長先生で広報委員長も担当なさっているという、教授の中村和幸先生です。中村先生、おはようございます。
おはようございます。
初めてお目にかかったんですが、いやースタジオ変わったんですねと、さも懐かしそうに、あらあら随分変わりましたねと驚きを加えておっしゃいました。橋本さんの番組にお出になっていただいたとか。
はい、もう10年以上前ですけれども、
はい、
のんびり坂スタジオに出させていただいたことがあります。
はい、その当時はどういうようなお話を。
はい、1年ほどかけまして、北海道を中心にこう、日本史の古い時代から、はい、まあ、大体明治くらいまでの話をこう、させていただきました。
はい、ご出身はどちらでいらっしゃいますか。
東北海道の釧路市です。
はい、で先ほど釧路の春はどうでしょうって言ったら、いや遅いですか。
そうですね、釧路は暖流と寒流がぶつかる関係で霧が出るものですから、
はい、
どうしても春先が気温が低くて、でその結果として日本で一番桜が咲くのが遅いと毎年全国ニュースにも出ますけれども、そういうふうになっております。
まあ、そういう意味では広い北海道の中で、函館の歴史はとても特殊だと感じていらっしゃるそうですね。
はい、そうですね、やはりペリーがやってきて開港して外国人居留地ができる、それから各諸外国が領事館を開くっていうことがありましたから、やはり19世紀から20世紀初頭の函館というのは一地方都市ではなくて、もう日本の、まあ、玄関っていう位置づけでした。
はい、面白いお話はいっぱいあるんですが、はい、それはまた取っておくことにいたしまして、
はい、
今月は、函館の歴史と分析科学、函館市鉄山町から見つかった鉄砕をめぐる新しい発見というんですが、この鉄砕という言葉はなかなか私たちには耳に馴染んでいない言葉だと思うんですが、どういうものですか。
はい、鉄を作りますときに、まあ、高温にして溶かすわけですけれども、はい、その溶かして鉄を抽出した後、そのドロドロになった、はい、岩石の部分ですね、
はい、
そこの部分を捨てるんですね。そうすると溶岩が固まったような形に残るものですから、その鉄の絞りカスという意味で鉄砕と言います。
絞りカスが鉄砕と言われるとなんか高貴なもののように感じますが、さあ今日は私どもも、ま、少しはかじっている古社前の戦いとこの鉄砕ということで教えてくださるそうですが、どういうテーマでしょうか。
はい、私2001年に函館高専に着任しまして、
はい、
当時の物質工学科の学生諸君と埋蔵文化財研究会という同好会、まあ、高専では愛好会っていうんですが、それを立ち上げました。で、何かその出土遺物の科学分析をしたいというふうに考えまして、はい、で4人の学生諸君と話し合ったんですけれど、そうすると彼らが、まあ、鉄が面白いんじゃないですかという話になりました。でやはりまあ人間の生活には鉄が大事だしということと、それからもう一つは、私がまあ歴史の教師だったんで、有名な古社前の戦いの時は、マキリっていうナイフが原因で、和人の鍛冶屋とアイヌのその若者との間に争いが起こって、鍛冶屋が起こってアイヌの若者をまあ、刺し殺してしまったと。で、それが原因で古社前の戦いが起こったんだというふうに松前藩の記録に書いてあるんですが、その篠乗の鍛冶屋村というのがどこにあるのか全くわからないんですね。
はい、
それで、まあ、おそらく鍛冶屋村があったところには、今言った鉄砕が出てくるだろうと いうことで、さあそれはどこなんだろうっていうようなことをまあ考えてたわけです。で、実は後で調べてみましたら、私たちと同じようなことを考えた人は私たち以前にもたくさんいまして、はい、あの函館の郷土史家でお亡くなりになりましたけど、相田金吾さんという方とか、北海道大学総合博物館の天野哲也先生と、まあ、今名誉教授ですけど、そういう方たちがその鉄山町の鉄砕が見つかるところでこう、鉄砕を拾ったりしていたんですね、はい、で私たちも函館博物館の長谷部先生っていう先生に、長谷部和弘先生に教えていただいて、で、拾いに行きました。で、機械工学科の装置を使って薄くカットしまして、で、まあ、調べてみたんですね。そうしましたら、磁鉄鉱らしいと。砂金から抽出した鉄らしいってことは分かったんですね。ところが、まあ、それ以上、まあ、進まない。っていうことがあります。やはりそのもっと分析するためにはその特殊な分析装置が必要だみたいなことになりました、はい、ところが、まあ工業高専ですから、まあ一般的な装置よりははるかに高い装置があるわけですけども、そういうものを考古学遺物を分析するために買ったものではなくて、はい、あくまでも他の研究用途のものをまあちょっと利用してるっていうことですので、まあおのずからこう装置の機能に限界があるってことになりました。で、それでいろいろやってみたんですが、2年ほどやったんですけども、比重を測ったりとかですね、はい、でやっぱうまくいかなかったんですね。で、それでじゃあ別なテーマにしようかと言って、実質部活でのその研究はそれで終わってしまったんです。ところが、私の研究パートナーの名古屋大学の年代測定総合研究センターっていうところの先生が、はいはい、いやそのほんのわずかでも、鉄があれば、鉄の部分がその残っていれば、放射性炭素年代測定っていうのができるっていうことを教えてくださったんです。で、ちょっと放射性炭素年代測定についてお話したいんですけど、普通炭素ってのは高校の化学とかで習うと重さって12って習うんですね。
だって忘れてる。
私も偉そうなこと言ってますけど、あ、そうだったかなとか、水素が1で、ヘリウムが2で、リチウムでしたが3でとかって、こう、やっぱ元素番号でいくと12なんですね、はい、ところが、13の、炭素っていうのもありまして、で14の炭素っていうものもあるんです。で、この14の炭素っていうのは、まあ、放射性炭素と言われていて、非常に不安定でやがて壊れていくんですね。で、その壊れ方がですね、5730年で半分になる、
はい、
はい、ということが、はい、アメリカのリビーという先生の研究で分かりました、はい、そうすると、私もそうですけど山形さんも今、空気中の炭素、それがお米とか麦になったものをこう食べているわけですから、今ここに生きている人間の、C14 放射性炭素 C14 って言うんですけど、それの比率は同じなんですね、
はい、
ところが、新しい放射性炭素をこう食べ物で取り入れることができなくなる、つまり死ぬということですけど、はい、そうするとその瞬間から、分解が始まるんです。
あ
ー、C14 放射性炭素がどれくらい壊れているかなくなっているかで、この人が何年前に死んだ人かが分かるっていう。
あー、なるほど。
その技術を使って、それは炭素であれば同じなので、鉄の中にほんのわずか混じってる炭素でも同じなんですね。うん、精錬が終わった後壊れていくっていうことを使います。はい、で、それで、じゃあ、その、鉄砕っていうのはほとんど、岩ですから、石ですから、金属部分がなきゃダメなんですね、はい、それでいろいろ探しに行ってですね、送ったんですけど、それなりに比重が重いものを送ったんですが、全然ダメで、結局名古屋の小田先生は自分で金属探知機を持って、鉄山町に乗り込みましてで3時間くらいかけて、はい、これともう鉄砕を、拾って帰ったんですね、
はい、
で僕たちはすごく期待していて、あ、古車マインの戦いの頃の15世紀くらいの数値が出るだろうと、うん、そうすると、はい、その資料にある篠のりの鍛冶屋村ってのはここなんだってことが分かると、はい、でも大発見だと思ってですね
ノーベル賞か
いやそこまであれですけども、いや記者会見くらいできるんじゃないかと思いました。はい、
はい、
ところが、はい、帰ってきた数値がですね、江戸時代の初め頃17世紀の終わり頃っていう数値だったんですね。
先ほど古車前の戦いは1456年とおっしゃいましたもんね、はいはい、
そうすると200年以上ずれてるんです。
はい、
で幕末の時期に武田綾三郎とか、はい、ああいう人たちが大砲の鉄を作るのにいろんなところでこう、鉄作りを試したっていう記録はあるので、はい、私が知っている資料で言うとその可能性で言うと15世紀の半ば頃か、はい、19世紀後半か、はい、どっちかだろうと、どっちかの数値が出るだろうと思っていましたら、ちょうど真ん中の数値が出てですね、
はい、
で小田先生にお願いして、悪いんだけどもう一回測ってくんないかと
疑ってるんですね、
はい、言ったらですね、いや いいですけどもう中村さんがおっしゃったような、
はい、
その15とか19とかには絶対なりませんよ、はい、測ったってせいぜい10年ずれるかどうかっていう話なんで、はい、まあやってもいいですけどほとんど意味ありませんよっていうようなことで数値の洗い直しはしていただきました。でももうやはりその数値が動かなくって、で私もどう判断していいかわからないという状態で、でちょっと探してみたんですけど、はい、いやーこんな時期にこんなところで鉄を作っていたんですねと、
はい、
全く誰がどのように作ったか分かりませんということで、
はい、
まあ、そこで終わってしまったんですね。7、8年前のことです。で、ところがですねごく最近、まあ、ちょっとお恥ずかしいんですけど松前町史にそういう記事があったということを教えていただきまして、
はい、
でと思ってですね松前町史をもう一回調べてみましたら、いや確かに書いてあるんですね。ほんの数行なんですけれども鉄山で鉄を作りたいんだけどと言ってですねこうサンプルのようなものを松前藩に出した商人がいるんですね。
へー、
はい、で、まあ、何年かやったんだけどもうまくいかなかったということで、ちょうどそれが元禄の頃とかですね、まあ、で元禄の初めの頃ですから16世紀の終わり頃なわけですね。そうすると、おそらくこの時に、もう一回製鉄をしてみてサンプルとして松前藩に出して、でこの江戸時代ですから勝手にそういうことできませんので松前藩にサンプルを出して、じゃあいいですよって言うとですね、その時に、まあ、運上金とか明賀金って言うんですけど、まあ、要するに税金ですね、はい、税金をどれだけ納めますと、どれだけ生産したらどれだけ納めます、これだどれだけ生産したらこれだけ納めますということを取り決めて、で営業を始めるわけです。で何回かその、サンプルを出して討議しているってことがいくつかの資料で出てくるのですが、どうもその生産がうまくいかなかったのか、あるいは松前藩の税金が高すぎたのか続かなかったんですね。
は
い、で今回の発見というのは、まあ、実はそうやって測っていたものが、
はい、
まあ、資料と対応して、まあ、この時期のものだということが分かったということですね。
うん、
でこれから先はちょっと推定なんですけども、はい、なんでこの、鉄山の製鉄が続かなかったのだろうかと、はい、でこれはまあよく、もっと調べていかなきゃわからないのですが、おそらくなんですけどもうこの頃になると東北の南部鉄ですね、 ああいう品質のいいものが作られるようになったので、はい、海を越えて船でどんどん運ばれるようになったものですから、そういうその近いところにいい 大規模な生産地ができたために、古車前の戦いとかそういう時代には函館の方で鉄を作る必要があったと思うんですけど、いい鉄が大量に輸送されるようになると、うん、もはや、蝦夷地で作る必要はないと、うん、そういうことなのではないかなと 思います。
しかしそれにしても、その歴史の一つの出来事が、それはその時代だったのかどうかのかということを検証するときに、そのいわゆる分析科学というそういう力を持って解明することができるという、すごいですね、
はいはい、もう少し例えばその文字が書かれたものが、
あ、なるほど、
一緒に出てくれば、うん、まあ、いいんですけれども、はい、その鉄砕だけがポンとありまして、
はい、
で、まあ、戦後はそこのところをその鉄砕を動かして畑にしてますんですね、うん、ですから邪魔だからこう隅っこに動かしてあるわけです。ですから発掘しても動いてるので、どういう製鉄の状態だったか全くわからない、はい、せめてこう発掘ができる状態に残ってればよかったんです、
ね、でも当時の人はね、はい、それが後世にはすごい発見になるだろうとか、自分たちの暮らしはどうだったかを知りたいなんて思ってる人がいるなんてことも想像しないで、はい、自分たちのために暮らすわけですからね、
はいはいはい、畑にするのに邪魔だから動かしただけですから。
でも面白い、
はい、思わぬことで、まあ、当ては外れたんですけれども、新しい発見がこうやってできるなと、で何でも集めて分析しておくものだなと思いました、う
ん、まあ、古車前の戦い以降、はい、いわゆる和人がどんどんどんどんアイヌの方たちをこう席巻していくわけですけど、はい、そういう歴史の背景には、その小さな、ね、少年と言われる人の憤りとか起こったその、はい、ナイフがあったという。少年って何歳ぐらいなんですか当時。
いや、それがちょっとよくわからないのです資料にはお使いと書いてありまして、はい、お使いってのはアイヌ語で少年っていう意味だというふうに江戸時代の辞書、はい、単語帳のようなものに書いてあるんですね。ところがその江戸時代のその単語帳を残した人が少年というふうに書いて あるその少年が何歳くらいを意味しているのかがいまいちよくわかりません。我々が言うような少年だったかもしれないし、まあ、若い衆っていうような意味で、はい、ようだったかもしれません、その辺で。いや、実は学問的にもちょっとここは議論のあるところなんですね、はい、その子供が鍛冶屋さんにやってきて、ナイフを注文しないだろうと、でもう少しその年上なんじゃないのかっていう、で確かにその漢文で少年って書いてきましたときは、はい、もっと幅が広くて、は
い、そうですね、少年を追いやすくとかって言って、はい、私たちがこんなちっちゃな子を思い出すわけじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとしたある程度の年齢ぐらいになってるわけですよね、
はいはいはい、そうです。今おっしゃったように、少年を追いやすくっていうときは、はい、若いやつらはくらいの意味ですよね、
そうですよね、はい、うん、いや深いですね
そうですね
今日はこの絵がテーマなんですが、今これを東洋史と歴史の教育を学校でなさって、ご専門で教えていらしてて、はい、現在の研究はこのことをテーマになさっていらっしゃるんです、
はいはい、もともと東洋史なのですが、私は漢文資料とか、はい、満州語の資料を使ってアイヌ民族の研究をやってるものですから、はい、北海道からもう少し含めて北のことをやってるのですね、たまたま、はい、それで同僚に、はい、そのこういうことに協力してもいいと言ってくださる先生方が何人もいるので、じゃあすいません、これやってくださいとか、あれやってくださいとかっていう形で、はい、少しずつ進めていて、で、今回は結論出せましたけど、分析数値をもらっただけで、チューブラリンになってる分析がかなりありまして
これからが、
はい、どう評価していいかわからないと。で、まあ、同僚の先生方はやってくれたんで、中村さん、はい、これってこう数値くれるわけですね、はい、でも、まあ、論文にまとめられないっていうようなのがあります。どう判断していいか、もう少し別な地域の資料を測定して比較するとか、まあ、そういう作業が必要なんですが、はい、まあ、地道にやっていきたいと思います。
理系の先生方ばかりではなく、歴史をご専門とする先生方もたくさんおられるということなんですね、
まあ、少しはいるということです
今月の高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校副校長で、教授の中村和之先生に函館の歴史と分析科学、函館市鉄山町から見つかった鉄材をめぐる新しい発見についてお話をお伺いしました。お話をお伺いしきれませんでしたので、また機会を
頂戴
したいと思います。ありがとうございました。